宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード118。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、恒例になってまいりました。ここ1週間の私たち夫婦のビザ問題についての進捗状況アップデートをまず始めにさせてください。そう、初めて聞いていただく方、あと久々に聞いていただく方もいらっしゃるかもと思いますが、現在ですね、我々夫婦はビザの更新問題を抱えてまして、8月中旬もあと2週間もないですね。でビザが切れてしまうため延長申請をしているんですけど、それが間に合うか間に合わないか、ちょっとやばいかもという状況なんです。で最新状況としてはですね、先日と同じ状況なんですけど、引き続きまあ大丈夫だろう、 95% 大丈夫だろう、大丈夫だよねという状況です。最終的なステータスの延長申請はすでに提出できていて、先週から進んだこととしては、その延長申請を受け付けましたよという受領の手紙は届きました。だからあとは本当に承認されてビザが届くのを待つだけなんですけど、まあもう2週間ないですからね、本当に間に合うよね、大丈夫だよねと不安ではありますが、まああと1週間もすれば届くはずです。はい、次回のエピソードでは良き報告ができますように願っております。はい、さて、今日のエピソードではアメリカの地名について頻繁に混乱してしまう、区別がつきにくい似たような地名、または同じ名前だけど複数ある地名などについて、お話ししたいと思います。その他アメリカあるある英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、今日はですね、混乱する似ている地名、あとなかなか覚えられない似た名前の地名についてお話ししていきたいと思うんですが、アメリカにはアメリカだけではなくどの国どの地域にもあると思うんですが、本当混乱を招く地名がたくさんあるんですよ。まず誰しもが必ず一度は混乱する地名、そうワシントンです。ワシントン DC とワシントン州ですね。お恥ずかしい話、アメリカに住むまではあんまり分かってなくて、私でこういうこと言うとうちの旦那に、こんなの基本だよ、常識でしょ、学校で習ったはずだよっていつも突っ込まれるんですけど、いや習ったと思いますけどね。でもそんなに興味がなかったのか全然覚えてないんですよ。でもそんなもんですよね、みんな何どういうことってね、よく分かっていらっしゃらない方もいるかもしれないのでご説明しますと、まず、ワシントンって聞くと皆さんどこを思い浮かべますかね。ワシントン DC っていう方が多いんじゃないでしょうか。ワシントン DC、 アメリカの首都があるところですね。首都ワシントンとかってよく聞きますよね。そう、そのワシントン DC とは別にワシントン州っていう州があるんですよ。で私最初ワシントン州の中にワシントン DC っていう、市とかねエリアがあるんだと思ってて、静岡県の中の静岡市って感じで。でもこれがですね、全然違うところにあるんですよ。違うっていうか真逆に位置していますよね。首都のワシントン DC は東海岸で、ワシントン州は西海岸にあるんです。ちょっとさ、そういうのやめてほしいですよねこの2つがですね、結構人と会話しているとどっちがどっちかこう混乱してややこしいんですよ。で、さっきも話したんですが、ワシントン州はアメリカの西海岸にあって、私は同じ 西海岸のカリフォルニアに住んでいるので、まあ、カリフォルニア州の上がオレゴン州、そしてその上にワシントン州があって、まあ、言ったらね、我々西海岸同盟なんですよ。だからワシントン州って身近で、なので多分ね、東側に住んでいる人って、西側、私たち の、 そのカリフォルニア側、西側に住んでいる人って、東側に住んでいる人よりもこのワシントン州なの、ワシントン DC なのっていう分かりにくいよね問題がね、より多く勃発しているんじゃないかなと思いますが、どうでしょうかね。多分東側の人だったらワシントンって聞いたら、DC っしょってワシントン州ってあるの、どこ的なねワシントン州は眼中にないみたいな、私の勝手なイメージですけど、そんな感じじゃないかなと思いますが、こちら側、西側にいると、まあ、少なくとも私はね、ワシントンって聞くとワシントン州がやっぱり初めに思い浮かぶんですよ。でもまあ、その DC って首都ですからね、だから、まあ、DC の可能性も考えますし、まあ、本当に誰よこの分かりにくい名前つけたのっていうね、クレームはどこで受け付けてくれますかってことですよちょっとね、はい、これを機に今日はワシントン DC についてお勉強しましょう。まあ、きっとね、アメリカに住んでいるほとんどの方は基本的なことは私よりも知っているかと思うのですがね、はい、ワシントン DC の DC はですね、ディストリクト・オブ・コロンビアの略で、まあ、コロンビア特別区なんですって、あそこで。このコロンビア特別区っていうのが、まあ、特別っていうだけあって、どこの州にも属していない、その連邦政府フェデラル直轄のエリアってことで、で、まあ、場所なんですが、昔ねワシントン DC って勝手にニューヨークのあたりにあるのかと思ってたんですけど、違うんですねバージニア州とメリーランド州の間に挟まれています、まあ、まずね、私第一に東側の州の位置関係が全然わからないんですけど、まあ、今ね地図見て確認しましたよ。ほほう、なるほど、まあ、ここに DC ってあるんですね。皆さんもね、どこって思う方、これを機に Google マップで確認しましょう。ワシントン DC、 はい、まあこのワシントン DC に、まあ、おなじみホワイトハウスがあったり、まあ日本でいうとこの国会議事堂があったり、まあそういう国の関係のやつがあるんですね。行ってみたいな。皆さんワシントン DC 行ったことありますか？ホワイトハウスもね、まあ見てみたいですし、あとあれですよ、リンカーンが座ってるやつね見たい。あと、そうそう、知っていますか皆さん、ワシントン DC の美術館とか博物館とか無料のところがほとんどなんですって。だから何日いても飽きない、やること尽きない、そんな場所らしいですよ。行きたいですね。ちょっと行きたいところリストに入れます。はい。で、一方ワシントン州、西海岸にある方ですねは、日本の方とかね、ワシントン州って聞いてもピンとこない方も多いかもしれませんが、シアトルって聞くと、ああシアトルってなると思います。あれね、マリナーズね、イチローねってあとスタバ発祥の地ですね。まあ、シアトル、ワシントン州にも私まだ行ったことがないので、今後ね訪れてみたいなと思います。はい、まあ、ここまでワシントン DC とワシントン州についてお話ししてきました。皆さん、この2つが違うよ、全然違う場所だぜ、てかめっちゃ距離離れてるよってこと覚えましたか？はい。でもね、どんなにみんなが頑張って理解していても、今後混乱はねなくならないと思いますけどね。本当厄介ですよね。はい。で、この流れでですね、他にもいくつか地名挙げていきたいと思いますが、まあ、ちょっと私のレベルが低いことを自らお話ししますと、私いまだにニューメキシコと、ね、メキシコシティがね、どっちがメキシコにあるのか、どっちがアメリカにあるのかが分からなくなっちゃうんですよね。メキシコシティがメキシコか。あ、メキシコシティってメキシコの首都なんだ。ほうほうほう。で、ニューメキシコがアメリカの州ですね。アリゾナ州の右隣ですね。あ、 アルバカーキ。ほほう、なるほどなるほど。まあ、いやね、このぐらいわかるでしょってきっと聞いている皆さん思うと思うんですが、混乱するんですって。どっちがどっちかね、わからなくなっちゃうんですって。でもね、最近ね、少しずつ分かってきてます。まあ、まだ一瞬分からなくなりますが、でもなんかメキシコシティイコールメキシコっていうのが結構私の中で根付いてきて、あとニューってつくってことはニューがつかないオリジナルがあるわけで、2番手って意味でしょ。あの、私の地元静岡県富士市の電車の駅でいうと、東海道線富士駅があって、後から新幹線の新富士駅ができたっていうね、あの流れね。はいはいはいはい。まあ、とにかくニューメキシコイコールニューがついているイコール2番手だからオリジナルではないイコールメキシコじゃないという考えですね。まあ、そんなこと考えなくても皆さんは区別がつくと思うんですけどね。はい、それからちょっと前話題になりましたね、カンザスシティ、皆さん覚えていますか。あのスーパーボール、アメフト の王者決定戦ですね。今年のスーパーボールでカンザスシティチーフスが優勝したんですが、このカンザスシティがですね、また厄介なんですよね。あのカンザス州っていう州があるんですけど、この優勝したチーフスのホームカンザスシティってカンザス州にあると思いきやミズーリ州なんですよね。メキシコシティのセットでお話ししたばっかりなのでね、カンザスシティじゃねってね、安易な考え方をすると間違えちゃうんですね。これ、あのチーフスのカンザスシティはミズーリです。で、これがね、なんで話題になったかっていうと、このスーパーボールで優勝が決まった時にトランプ大統領がおめでとうツイートをした時にグレートステイトオブカンザスって言ってて、おいおいこいつ間違えてるぜってこう世間の失笑を誘ったというね、大統領すら間違えてしまうっていう、まああのトランプさんはね、ちょっとまた別のレベルですけど、まあとにかく分かりにくいんですよね。まあ、ちなみにあのミズーリ州とカンザス州は隣り合わせなんですが、カンザス州側にもカンザスシティがあるんですよ。まあ、あるっていうかね、ミズーリ州のカンザスシティのすぐ横にカンザス州のカンザスシティがあるんです。まあ、あの大きなこうカンザスシティをこう左右でミズーリ州とカンザス州が所有している感じですかね。まあすごい分かりにくさですよね。なんでこうなってしまったんだっていう、まあ、ちょっと私はこの2つのカンザスシティの歴史とか知らないので、まあ、はい、ここから先はね、気になった方は自分で調べてください、ググってください。はい、まだあります。私的に混乱しちゃうアメリカの地名、あれですね、コロラドとコロナドです。どうや一文字しか違わなくて結構音も似てるやつですね。あのそれほど普段話題に上る上がるってわけではないんですが、個人的に一人でいつも混乱しちゃうしてしまう地名です。まずコロラドは州の一つですね、コロラド州、州都はデンバーですね。コロラド州デンバーって、このなんかこのセットの響きでよく聞きませんか。あのコロラドって結構人気というか、あの結構周りでね、コロラドに住みたいなっていう声をよく聞くんですよ。あの全然まだ私詳しくないんですが、自然が多くてアウトドア好きにはとても人気で、あとここ数年は若者にも人気が出てきたりして、あの国内の大きな企業がそのデンバーに会社を移したりっていう動きもあるって聞きます。ちょっと興味ありますね、行ってみたいな、どんなところだろう。はい、というね、コロラド州で、そしてそれにとっても近い名前なのがコロナドです。ナドです。コロナドはカリフォルニアの南端サンディエゴにある島ですね、島というか半島というか。でサンディエゴのダウンタウンから15分20分ぐらいですかね、で着くのかな、橋を渡って、まあ、コロナドに行けるんですが、赤い屋根のホテルデルコロナドがありますね。多分ね、写真を見たら、あ、なんか見たことあるっていう方結構いると思います。私はアメリカ1年目2年目だったかな、クリスマスにふらりとコロナド行きまして、まあ、本当はねコロナドホテルに泊まればよかったんですけど、まあちょっとロビーをふらふら したりする程度でしたが、そこからまあビーチに行って写真を撮ってとか、街のレストランでご飯食べてっていう思い出があります。また行きたいですね。で、まあ、コロナドといえばカリフォルニアでクラフトビール好きな人は知っていますよね。そう、コロナドブルーイングカンパニーがあります。私が住んでいるのはカリフォルニアでもサンディエゴからだいぶ北ですが、うちの周りでもコロナドブルーイングのビールはよく目にしますね。はい、ということでね、きっとカリフォルニア外の人からしたらコロナドってそんな見にしないかもなので、まあ、デンバーのあるコロラド州と混乱することはないと思うんですけど、私はね、いつもあれ、どっちがラだっけ、どっちがナだっけって、ね、コロラドなのかコロナドなのか、プチパニックになります。はい、ということで、なかなか区別がつきにくい、間違えやすい似た名前もしくは同じ名前の、地域についてお話ししましたが、皆さん他にもどこかありますか？絶対ね、まだまだあると思うんですよ。ぜひ皆さんシェアしてください。アメリカ国内の地名でも、他の海外の国についてでも、もちろん日本の地名でも、私もね、また混乱する地名に出会ったらこのポッドキャストでお話ししたいと思います。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、じゃん、皮付きの鶏もも肉が売っていない。ないないないない。はい、今日はアメリカあるあるならぬアメリカないないなんですが、時々出てきますねこのポッドキャスト、アメリカないない。はい、今回お話しするのは、日本では普通にその辺のスーパーで買える皮付きの鶏もも肉がこっちでは手に入りにくいということなんですが、手に入りにくいっていうか売ってないですよね。見たこともないです。鶏もも肉、まあ、皮付きもあるんですけど、皮付きだと骨がついたままなんですよ。で、骨なしだと皮も取れちゃってるんです。何なんですかね、どうしてそうなっちゃうのっていう。日系スーパーとか大きなコリアンスーパー、中国スーパーとかには売ってるのかな。あまり行かないのでわからないんですけど、もしかすると売ってるのかも。でもアメリカの普通のチェーン店には売ってないです。見たことない本当に。で、最初はアメリカには骨なしの皮付きもも肉って売っていないんだってちょっと諦めてたんですよ。 でもやっぱりチキンソテーとかね、唐揚げとかね、皮付きの方が美味しいよなって思って、で最近はですね、骨付き皮付きのもも肉、これだったら売ってるんで、骨付き皮付きのもも肉を買ってきて、骨を自分で取るという作業を行っています。まあ、というかですね、我が家ではうちの旦那さんがこの骨除去作業を担当してくれています。ありがたや。はい、で1パック結構な量が入っているんですが、まあ、それを買ってきて一気に骨取り作業をして、であとは1枚ずつラップで包んで冷凍しています。でハマってるのはですね、本当に普通なんですが、皮面をパリパリに焼いたソテーですかね。美味しいですよね。この前キャンプに行きまして、普通に塩コショウでソテーにしたんですが、簡単なのにもう超絶美味で感動しました。ビールに合うっていう。はい、この骨付きのまま買ってきて自分でその骨取ればいいんだって気づいたのもここ1年ぐらいなんですが、なんで今までやらなかったんだって後悔するほどの活躍ぶりです。皮付きもも肉ね、鶏肉を食べるときって、まあ、さっぱり食べたいときは胸肉を使いますけど、まあ、ちょっとジューシーなものを作りたいなっていうときはやっぱりね、もも肉使いたいですよね。で、まあ、ずっと皮なししか買えないので皮なしを使ってたんですけど、まあ、それはそれで美味しいですけど、皮パリをね再確認しちゃうと、やっぱりこれだなって思いますよね。まあ、あとですね、 最近我々夫婦おうち焼き鳥にハマってまして、この皮付き鶏ももをですね、竹串に刺して、まあ、七輪で焼くんですが、塩コショウのシンプルな味付けなのにすんごい美味しいんですよ。すんごい美味しいです。で、この七輪はね、焼き鳥用ってことで売ってて、まあ、少し前に買ったんですが、買って正解でしたね。本格炭火焼き鳥を家で楽しめます。まあ、ちなみにね、竹串がですね、アメリカで普通に売っている竹串はバーベキュー用でね、長いんですよね。で、焼き鳥にしては長すぎるので、まあ、折って短くして使ってたんですが、なんとこの前フィリピーノマーケットで見つけたんですよ、日本サイズの竹串で。しかも一袋1ドル40ぐらいで、何本か入りかは忘れちゃったんですが、全然ありなコスパで感動しました。これからは焼き鳥し放題だぜみたいなね、ビールに合うっていう。はい。で、まあその焼き鳥をするときはね、もう皮付きもも肉絶対です。最強、はい、優勝。はい。まあこの骨なし皮付き鶏もも肉が手に入らないっていうのはアメリカ全土で同じなのかな。うちの地域は売ってるよという方いますか。で、お肉関係で言うと、豚の薄切り肉、細切れ系が売ってないですよね、こっちね。まあ、牛肉もそうですけど、でも豚のね、薄切りがないのはちょっと不便というか、日本にいた頃と同じようなメニューが作れない問題ありますよね。アメリカに住んでいる日本人の皆さんの中には、お肉のスライサーを持っている方が時々いるんですよね。で、塊肉を買って自分で薄く使いやすい厚さに切って使えるという万能マシーンですね。まあ、ちょっと羨ましいですけど、でもまあ我が家は夫婦2人だし、まあ、そのマシンを買うまでもないかなというところですね。豚肉ってまあ薄くないとちょっと重いっていうか、分かりますかね、牛肉の重さとはちょっと違うような。で、豚の薄切りとか細切れってこうちょっとちゃちゃっと炒め物とかね、豚汁とか結構日常的にこうちょちょって使いたいんですよね。で、日本にいた頃は結構使ってて、だけどそれがなくなっちゃってね、あるといいなって、いつも思っています。はい。まあ豚の薄切りについては解決していませんが、皮付き鶏もも肉についてはね、ちょっと手間がかかりますが、まあ、骨付きを買ってくればいいという解決策があるのでね、もうやられている方も多いかもしれませんが、あ、そうか、自分で骨取ればいいんだ、今までやってなかったという方、ぜひぜひやってみてください。はい。ということで、本日のアメリカあるある、アメリカないないですね、は皮付きの鶏もも肉が売っていないでした。
英語の話のコーナー。
はい。アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、この前あった超絶ストレスフルなことをお話しだったことをお話ししたいのですが、Zoom で何人もいる中で私だけが一人話さなければならないっていうことがありまして、英語でね、すっごく緊張したし、まあそのことを数日前から分かっていたので、もう億劫で億劫でちょっと吐きそうでした。いやー、人前で英語喋るのほんとやだ。皆さんはどうですか？そういう状況ってありますか？まあ何事も慣れだと思うのでね、たくさん喋れば慣れるかもしれませんけど、普通に顔を合わせて1対1とかの会話でもまだ難しいと感じているのに、その場にいる人みんなが自分に注目して、まあ、自分の話を聞いているっていう状況はね、もうめっちゃ緊張します。だってその状況って普通に日本語でも緊張しませんか？まあ、例えばね、仕事とかでクライアント向けにたくさんプレゼンする人とか、あとセミナーとかやり慣れている人とかだったらへっちゃらだぜっていう方もいるかもですけどね、やっぱりね、みんなから注目浴びてそこで喋らなきゃならないという シチュエーション緊張しますよね。いや、まあそれが英語で、でしかも Zoom というそのオンラインの環境で、相手の反応がオンラインだと分かりにくいという点では、まあ、それ良い点でもあり悪い点でもあるというか、実際に顔を見て話してみんなの反応を見れちゃうのも、え、この人なんて言ってんのみたいな、明らかに、あ、この人たち理解できてないな私の言ってることって分かっちゃうのも、へこむので嫌ですけど、でもこうただ自分の意見を言えばいいという状況ではなくて、まあ、例えば自分がその場を進行していかなければならない、その場を回していかなければならないとかっていう状況だと、相手の反応が見れないと、え、理解してもらえてる？もらえてない？あれ、もう少し説明した方がいい？みたいな感じで戸惑っちゃいます。なんかZoom とかだと本当に相手が聞いてくれているか理解できているかって分からなくて、中にはすごくこううなずいてくれる人とかニコニコ聞いてくれる人もいるんですよ。そういう人がいると心強いですよね。でもなんか基本みんな無というかまあそれがどういう話をしているかにもよりますけどね、聞く態度って大事だなって思いますよね。もうそうだからね、私は聞く側の時にはできるだけうなずいたりとか、あとカジュアルな集まりだったら理解してるよ OK っていう意味でグッドサムズアップでリアクションしたりとかしています。まあ普段のオンラインじゃないその面と向かっての会話もそうなんですけど、自分の英語が伝わりにくいって意識しすぎて分かりやすく話そうっていう変な気負いがね、逆効果になることが私の場合多くあって、良かれと思ってクリアに話しているとこうなんて言うんですかね、めっちゃ英語できない人の英語みたいな感じになっちゃって、これうちの旦那にね頻繁に指摘されるんですよ。もっと英語っぽく言った方がいいって。そのアメリカ英語は語尾が次の単語の頭とつながったりとかってあったり、あと抑揚ですかね、抑揚が全然ダメだとよく言われるんですが、多分そうこうねつなげたりとかこうさらっと言った方がネイティブの人たちには分かりやすいんだとは思うんですけど、勝手に自分の中でこんなもごもご話してたらもっと伝わらないんじゃないかなとか、分かります？普段からネイティブ同士のその英語とかね、あとまあうちの旦那さんの英語だったり他の日本人のペラペラな人たちの英語を聞いてて、なんでこんなゴニョゴニョ、まあゴニョゴニョね話しているのをみんな理解し合えるのってすごい不思議なんですよ。まあでも多分それがねネイティブの人たちからすると分かりやすい話し方なんでしょうけど、でも私はまだちゃんとそれを聞き取れないので、話す時もそんなさらっとねボソボソって感じだときっと相手に伝わらないみたいな感じで力んじゃって、で結果はっきり話すイコールなんか日本語英語みたいな感じになってしまうんだと思います。しょぼーん。まあこの先ねコロナが収束するまでは、まあ、Zoom やその他オンラインでのねミーティングとか、まあ、授業とかもそうですがまだまだ続くと思うので、まあ、ちょっと気が重いですが慣れていかなければですね。まあ英語で電話するのが苦手ってよく話していると思うんですけど、電話だと基本的には1対1じゃないですか。で苦手は苦手、本当に電話しなくていいならずっと避けて生きていきたいんですが、でも1対1だからこそ相手が理解してくれているいないがはっきり分かりますし、あとこちらが理解できない時もこう聞くことだってできるという面は電話はありますよね。で一方でオンラインでグループでトークしていると本当に難しくて、まあ、自分が聞く立場で参加しているだけならいいんですが、話さなければならないとなるといや難しいです。 まあ、その先日あったグループトークの時も、まあ、あらかじめ話すことをメモして、でさらにはうちの旦那さんとかにもチェックしてもらったりもしてたんですが、まあ、当然予定していた会話以外の方向に話が進むこともありますし、となるともうそのインプロの世界ですよね。そうするともう普段の英語力が求められてしまって、まあ、さっきから話している発音の問題もですが、まあ、文法とかもねごちゃごちゃになっちゃって、その落ち着いていられる、例えばメールを打つとかならある程度文法私結構いけると思うんですが、何も考えずにさあ話すってなると、なんじゃその文法はって突っ込みどころ満載な英語になっちゃうんですよね。そうなると、あーこの人の英語レベル低いなって思われてるんだろうなみたいな自己嫌悪に陥ります。まあ、別にネイティブじゃないなって思われるのは全然いいんですけど、アメリカ、まあ、特にここカリフォルニアはね英語が第二言語の人多いですしね。でもこう何かちょっと真剣な話をしたい時とか、あと私がその場を回したい時とかに、この人の英語全然わからないって思われるのは問題ですよね。はい、ちょっとこの下半期もう少し英語頑張りたいなと思った出来事でした。はい、皆さんもこのコロナでオンラインで人と話すことが増えたと思いますが、英語苦労しているという方いらっしゃいますか？ぜひぜひエピソードがあればシェアしてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード118。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもチャンネルがあります。同じように毎週エピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が気軽で聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!